野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中義美税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志保です。毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にある野中義美税理士事務所の野中義美さんに伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい。
課税事業者となる際の棚卸資産調整についてです。
はい。
令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりますよね。
そうですね、うん、
この場合、免税事業者が課税事業者に移行する場合の棚卸資産にかかる消費税額の調整規定について教えていただけますか。
はい。個人事業者または法人における申告消費税額を計算する場合は、売上にかかる受取消費税額から仕入れ等にかかる支払い消費税額、仕入れ税額控除といいます。それを差し引いて行われます。免税事業者が新たに課税事業者となる際には、すなわち課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間の仕入れにかかる消費税額をみなして仕入れ税額控除の対象にすることができます。つまり、納税免除されていた期に支払った消費税額は控除されず、そのまま棚卸資産に含まれた状態だからです。納税者有利な規定ですので、忘れずに適用してください。
はい、はい。それでは、課税事業者が免税事業者となる際には、その逆の処理を行う必要がありますよね。
はいはい。
こちらの具体的な方法を教えてください。
はい。すなわち、免税事業者となる課税期間の直前の課税期間に仕入れた棚卸資産を、その直前の課税期間の末日において所有している場合、その所有する棚卸資産にかかる課税仕入れ税額は、その直前の課税期間の仕入れ税額控除の対象とすることはできません。そのために、仕入れ税額控除してしまった仕入れ税額を除く必要があります。この調整を失念した場合は、税務署から指摘されることが多いため、こちらも忘れないようにしてください。
はい、
両方ですね、忘れないようにしてくださいね。
そうですね。
税金が違ってきますので、消費税がですね。
うんうん、
これ個人事業者とか消費税に関係のある方のみですけどね、会社とかね。はい。
どちらも注意をしておく必要がありますね。
はい。はい。
ました。今日は課税事業者となる際の棚卸資産調整について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中義美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは、野中先生の今日の一言。
今日の一言は、柔道は強くなればなるほど優しくなる。強くなりたい人は優しい人になってください。平成の三四郎、古賀俊彦さんの言葉です。強いからこそ他者を思いやり、優しくできるという古賀さんの心情が現れていますね。やっぱり武道あたりはそういうふうに、相手のですね、ことを思いやるということがあります。はい。
本当に強い人は優しい人だって言いますもんね。
そうですよね。はいはい。
小川さんはもう本当にその生涯一貫して、
はい、
心を鍛えるというか、人間をしっかり育てていくというところに尽力されましたね。
そうですね。私の中学校の友達は、喧嘩に強くなるため柔道を習ったというのもおりますが、ちょっとそれは 違いますね。
でもそこからまた学んでいくことがあったかもしれないですね。そうそうそうそう、
はい、
うん、今日は平成の三四郎古賀俊彦さんの一言教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。